とこれ長くなります。すいません。
はい。いいですよ。
そうですね。まあ、85年に、映画公開時にロッキー4ですね、はい、スタロン自身の名義で、執筆されたノベライズがありました、はい。でですね、ロッキー3のエンディング、はい、ロッキー4のオープニングになるわけですけど、幻のロッキー対アポロ戦が描かれてるんですけども、
はい。
映画の中ではロッキーの証言では、アポロが勝ったって言ってるんですけども、原作では引き分けとなってます。
おお、
はい。で、幻のアポロ戦の後、ジムを出て、アポロが帽子をかぶったところを、ロッキーがその姿を見たことがなくて、笑うシーンがあります。で、アポロ曰く、帽子をかぶると箔がつくからって言って、ロッキーに帽子を投げてかぶるように進めて、二人が別れるっていうシーンがあるんですよね。
うんうん、
で、まあ、映画だとその後、家帰って息子がカメラを持って、その帽子どうしたの、はい、っていうシーンになるという。
あ、繋がるんだ。
はい。あと、映画では、婚約記念一週間前だったかな。
はい。
変わった時計をエイドリオンには送るんですけど、
はい。
原作だと真珠のネックレスになってますね。
おー。
はい。ちょっとこれは、解説みたいなのがあって、ロッキーにとってエイドリアンが初めての女性というわけではなかったが、それ以前に会った女に対しては感じたことのないものを感じることができる。彼女はロッキーに優しさを教えてくれたっていう、ちょっと一言が入ったりですね。
これいい一言じゃないですか。
ああ、はい。アポロ夫人はですね、物静かで控えめ、目立たずに人目を避けるタイプということを書かれてますね。で、まあ、ロッキー対アポロの幻の試合のことはアポロから夫人は聞いていたっていう。
あ、そうなんですね。
はい、記述がありました。アポロはソ連がオリンピックをボイコットした1984年に、はい、スポーツ解説者としてソ連に行った過去があると。
そうなんだ。
はい。で、ソ連の民衆はアポロを気に入ってたっていうのも載ってましたね。で、ドラゴとミルドラの記述もありまして、ドラゴとミルドラは80年代のモスクワオリンピックのトレーニング中に出会うと。
そういう設定なん
ですか。はい。で、お互いに惹かれ合ったのは正反対の境遇だからと。
うんうんうん、
で、ドラゴはもともとモスクワスラム街の出身で、親父はアル中。で、仕事しても一週間持たない男だったと。で、母親はツイストと呼ばれるパイのようなものを飲み市で売っていた。で、ドラゴは、子供時代に盗みを覚えたが、闇市の方が儲かることに気づいて、禁酒法の厳しいフィンランド人をターゲットにして、モスクワに酒を飲みに来る彼らが、二日酔いになるほど飲むので、ゴミ箱からウォッカの瓶と古着を拾い集めて、酔ったフィンランド人の休暇用の立派な服と交換したと。で、さらに闇市で外国通貨、違法な本、偽札の売買まで商売を広げる。で、それと同時に体も大きくなって、体力もあるんで、闇市の商人として一目置かれる存在になった。設定ですね。で、ある日、幼友達がロリータのコピー本を売って逮捕され、労働キャンプに、10年の刑を宣告されると。で、それをきっかけに自分のライフスタイルを考え直して、工場で働き始めるが、党員だった上司と喧嘩して、ボルシルボグラード郊外の炭鉱へ送られる。で、ある日、モスクワ映画研究所のスタッフがプロレタリア労働者を賛美するドキュメンタリー映画を撮るために炭鉱を訪れると。で、そこでドラゴンも撮影されて、その映画を見た役人たちがドラゴンを運動選手として素質があると見抜いて、ボクサーとしてのトレーニングを受けるようにする。ここからボクサーの人生が始まる。
成り上がりじゃないですか、ドラゴンはちょっと。このバックボーン見て、ロッキー4見たらこれ泣きますね。あ、そうだ。
逆にミルドラはキエフの生まれで、親父さんはその共産党幹部でビールの瓶詰め工場の監督をしていたと。居住していたアパートは寝室が2つあり、近所から羨ましがられていた。まあ、かなり裕福な家庭だったみたいですね。で、8歳から世界を目指す水泳選手として正式なトレーニングを受けていた。まあ、結構お金持ちのお嬢様だったと。
え、お二人が出会って。
映画の中だとドラゴってすごい冷酷な人間なんだけど、小説の中ではですね、ドラゴが気にかけている唯一のものはミルドラだけと。それまでは自分のことだけを考えていたが、うん、彼女と出会ったことで自分の人生が変わったと、うん。ドラゴの心からの怒りを取り去り、優しさを吹き込んだ。そのことはドラゴを喜ばせ、また驚かせました。ドラゴはミルドラを守るためならどんなことでもやる気でいる。
それ、映画だけではちょっと全然。
でしょ？
描かれてないですね、全く。
あれ結構、なんか、ドラゴンもちゃんと心のある男だというの。
ね、冷酷なサイボーグみたいなね。
はい。
だとですけど、その、ね、設定を知った上だとまた見方少し変わってきますね。
はい。まあ、あと他にですね、アポロ戦で、ドラゴンの入場って下からせり上がる設定だったじゃないですか。
はい。
あれ観客を喜ぶ せるための演出だったんだけど、ドラゴ本人には連絡系統のミスで知らされていなかった。だから映画だとキョロキョロしてたっていう。
そういう設定。
あと、ジェームス・ブラウンの記載がなかったので、ノベライズには。はい、多分、脚本段階では未定だったんじゃないかなと。
なんで JB なんですか、
ね、そう、あれ、最大の謎なんですよね。
まあ、アポロとね、仲がいいっていうことなんですかね、あれね。
あとですね、アポロとドラゴ戦の細かい描写がですね、
はい。
まあ、アポロのセコンドをやった時のロッキーは、アポロは傷つくのを見たくないが、ここでやめたくないというアポロの強い気持ちも分かっていたから、ロッキーは辛かったと。うん、この時になってエイドリアの忠告を聞いておけばよかったと思ったっていう心の心境ですね。
うんうんうん、
で、迷った挙句、ロッキーはタオルを投げ入れた。
うん、
レフリーが二人の間に入り、二人を引き離そうとしたが、リング外のコーチが厳しい顔つきでうなずき、ドラゴはレフリーを脇に押しやると最後の一撃をアポロの顔面に叩き込み、ガキッと鈍い音がした。
お、
アポロは自分がどこにいるかわからなかった。体が空気より軽く感じた。空を飛んでいるようで素晴らしくいい気持ちだった。こんな経験は初めてだ。どんなに気持ちがいいかみんなに教えてやろうかと思った。アポロの後頭部がぐちゃっと鈍い音を立ててマットにぶつかった。高いところからスイカを落としたような嫌な音だった。脳の中の後頭葉が潰れ、すぐ出血が始まった。血液は頭蓋骨の中に溜まり続け、どんどん脳に圧迫を加えていったっていう。これ、映画だと一瞬なんだけど、その細かい描写を。
これ生々しい描写ですね、それね。
アポロが死ぬ時の感覚までも描写されてたっていう。
え、今、タオルを投げた。
そうなんですよ。
これ、あ、そうなんですか。投げた。
映画だと落としちゃってますよね、あれね。
投げてはいないですよね。
はい、
え、ああ、そうなん
これ小説版だと違ってたもんね。
これでもどうですかね。どっちがいいと思います。投げてないことが、はい、ロッキーがあれで背負うわけじゃない。
そうですね。
そこでタオルを投げれなかった俺ということが後のねロッキーを作っていくので、やっぱあれは投げない物語が良かったです。
そうですね。
良かったね。
うん。まああとですね。アポロの葬儀にミルドラがやってきます。で、アメリカ国旗を差し渡そうとするんだけど、一応、なんか、気持ちを述べるんですよね。ご主人を失って気の毒に思いますと。私もあなたと同じように苦しみを味わっていますと。私たちは共に戦う人間の妻です。誰のせいでもありません。って言うんだけど、アポロ夫人は国旗を受け取るのを拒否するっていうシーンもありましたね。で、その後、アポロ夫人がロッキーに、あなたは彼の友達だった。なんで止めてくれなかったのって、ロッキーは、冷たいものが体を通り抜けるのを感じた。何も答えられなかったっていう。
これ、辛いシーンですね。
これ、映画でやられたらきついだろうな、と思って。
いやー、そっか、
ね。で、これを読んだ後で、クリード2で、アドニスに子供が生まれるシーンで久々に会うじゃないですか。
うん、うん、うん。
なんかちょっとまたグッとくる感覚が変わってくるんじゃないかな。
へ
ぇー。多分、葬儀以来会ってないですよね。
そうでしょ。絶対そうですね。お互いが会いに行くことっていうのは絶対ないですし。そっか。それを知った上でもう一度映画を2回目見たら、これまた変わってきますね。うん、何気ない、子供を生まれるところのシーンが。
なんだっけ、超音波でしたっけ写真っていうか。
はい、はい。
お腹の中の写真をわざわざ送ってくれたじゃないですか。
はい、はい。
やっぱりあそこで、ちょっとこう、和解というか、あったのかなと。
やっぱもうね、時間も経ったしと。
はい。
いうところがあったのかな。
あとですね。全米ボクシング協会の役員も、
はい。
ロッキーにドラゴとの試合をやめるように注意する場面があります。はい。
お。
で、またロッキーはドラゴと戦うことをボクシング協会に伝える前に、エイドリアンが妊娠していることを告げられる表記があるんですけど、それでもロッキーはドラゴと戦う決心を変えなかったっていうです、ね。ソ連の山小屋でトレーニングするじゃないですか、
はい、試合前、はいはいはい。みんな大好きな、ね。
はい。あれ、地元のジムでトレーニングしようと思ったんですよ、最初は。ロッキーは。
はい、はい。
そしたら、マスコミがたもろして、あと小さい国旗とか、アメリカこそナンバーワン、負けるな USA といったプラカードを持った市民が大勢集まって集中できない状況になった。
だからわざわざ。
で、自宅に帰っても、革命の姉妹連合を代表する人と、ドラゴ戦前の応援として、国会議事堂の 国旗を渡すため訪れる場面とかですね。あと、第二次大戦の退役軍人たちが帽子を渡しに来る場面とかあるんですよ。だから、ロッキーは別に、米ソ代理戦争のような周りの空気にかなり困惑してるんですよね。
ああ、そういう設定があったんですね。そこ、細かい。
で、ソ連、連邦政府の人間も自宅に来て、これ、第三次世界大戦って呼んでる人もいると。で、国際的に大きな波乱を呼ぶから、ソ連に行って試合するのは やめてほしいっていう場面もあるんですけど、ロッキーの主張は、この試合は殴り合いであって政治とは関係ないと。ただ二人の男の間だけの問題だって主張してるんですよ。ただ映画を見ると、どう見ても、なんかアメリカ万歳みたいな
。それあのトレーニングシーンですか、あれ上がりますよね、あれ。僕、未だにあれ納得というかわからないのが、
はい、
トレーニングシーンの中の最後、ロッキーが山まで走って、山の頂上まで行くじゃないですか。
はい、
あれやりすぎじゃないのかな。あそこまでなんで、いや、ね、このテンションが高ぶってるのはわかるんですけど、
はい、
えらい標高がある山をあそこまで走ってたのかっていうね。
すいません、80年代あんなテンションだったんです。みんなおかしかったんです。
いや、でも、いや、大好きな。はい、ね、近代対このアナログのこの、はい、あのね、それぞれのこのトレーニングシーンを見せるシーンとかね。はい、ね、いいですよね。
ずっと監視してるシークレットサービスいたじゃないですか。
はい、はい、はい。
あれも、小説ではその報告書をミルドラがチェックしてるっていう表記もありますね。
あ、それをじゃあ、何をしてるかっていうのをこのチェックしてるわけですか。はい、
ただ山の上までは追いかけきれなかったっていう。あ、そう、小説版だとあれ、ソリ持って上に上がるっていうシーンがありましたね。
ああ、小説版だと、あれは手ぶらではなく。
はい。もっとおかしいっていう。
ソリ持って上がって滑ってくるってことですか？
なんだっけ、犬ぞりみたいなやつ。はい、自分が馬というか犬の代わりで引っ張ろうとしてたやつです
ね。ああ、はいはいはいはい、はい、はい。
あれの状態で山に登ろうとしてるみたいな表記がありましたね。
めちゃくちゃですね。
さすがにちょっと実写だと無理がある。やめたみたいですね。
手ぶらでも無理あります
ね。無理ですね。なんか、
すごい高い山なんですよ、あの山ね。
そうですね。なんか80年代勢いがおかしな方向に行っちゃったんですね、やっぱね。
これボンクラ映画館の長浜さんが、
はい、
ゲームキングって言って、スターソルジャーっていうファミコン、はいはいはい、高橋名人と毛利名人が、スターソルジャーでゲームをやるっていう映画が、
はい、
昔あったんですけど、はい、それ見られたことありますか？
あ、存在してますけど、見たことはないです。
見たことないですか、はい、これ、長浜さんに教えてもらって、この間見たらですね、
はい、
結構面白くて、で、この、オープニングで、この、高橋名人と毛利名人が、この、それぞれそのゲームするにあたってトレーニングするシーンが、これの完璧なオマージュなんですよ。高橋名人がロッキーで、この毛利名人がドラゴ。でも高橋名人はもうアナログな、もうなんか、スイカをこの、連打してスイカを破壊したりとか、あとなぜか工事現場に行って、この工事現場でなんか作業したりとか、それに対して毛利名人はもう科学トレーニング、もう、プールでなんかいろんなことやったりとかっていうですね。
はい、
これ、完璧なオマージュなんで、はい、これちょっとぜひ見てください。
わかりました。やっぱ80年代は分かりやすさがいいですね。
もうこのシンプルさっていうかね、もう一目で見てわかるじゃない
ですか。小学生でもわかる対比っていうのが。
あ、ドラゴのパンチ力計測。あれも、未だにな、ね、なんか1700みたいなの、はい、あれすごい、なんかすごいみたいなことになってるけど、
はい、
まあね、何がすごいのか分かんないけど、とりあえずすごいみたいな。
いや、もう数値で表してくれるのはやっぱね、小学生にはありがたいことですよ。
まあ、そうですよね。
スカウターで、スカウター。
スカウター、そうですね。スカウターが壊れたら、ね、壊れるってっていうね、あのね、でも分かりやすいですよね。やべえんだなっていう。分かりやすさですね。
あと、話戻しても大丈夫でしょうか、
はい、どうぞ。
すいません。あと、小説版だと、映画ではゴルバチョフ2の役者が拍手するシーンがあったじゃないですか、ラスト。
はい、
原作だと、ドラゴンをノックアウトした瞬間、首相とその一行は挨拶もせずにさっさとボックスを後にしたっていうシーンが、表記になってます。
じゃあ結構やっぱなんかそういう、当時のね、米ソのこの背景がしっかりなんかね、反映されてる映画ですね。
多分、スタローンの脚本段階ではドライにしたかったんだと思うんですよ。あくまでも本当、1対1の対決っていうか、 ドラゴンのことしか考えてない、国のことなんかっていうのはあんまりなかったんだけど、あの、映画会社側が、やっぱりちょっとアメリカ万歳的なのを要素入れたいとかで、ああ、なっちゃったのかなと思ってですね。
そうか。1985年がロッキー4だから、まあ、当時の時代の流れ的にはやっぱあれ、は
い、強いアメリカの時代でしたからね。倒す敵がいなくて宇宙人と最後戦っちゃいましたからね。
それ、誰が宇宙人と。
インディペンデンスデーの話ですけど
ね。そういうことですね。
もう人間じゃなくなっちゃったっていう。もう
相手がいなくなった。
あ、でももうエイリアンクイーンが戦ってましたね。80年代はね。すいません、うっかりしてました。
80年代に生きてますね。
はい、あとこれおまけです。
はい。
小説版ですね、街の人々の描写も書かれててですね。
はい、はい、はい。
カヤマエ神父は相変わらずだと。あと、ガッツォさんは誰かにピストルの弾を頭に打ち込まれ死亡。
え、あ、死んじゃってるってことなんですか。
はい。で、そのボディーガードも主人の死を嘆き悲しむあまり、同じ時に頭に2発の弾をぶち込んで死んだ。
なんかものすごいダークじゃないですか、それ。
はい。あんな明るいロッキー号にこんな暗い表記があったという。
ガッツォさん劇中ではその辺何もなんかフェードアウトしちゃってますね。途中から出てないですよね。
2までしか見た記憶がないですね。あれ ?3 出てたか
な ?3 が確か1、あれなんか何かを見舞う時に出なかったか。あ、でも出てないか。
出てないですか。
意外にいい人なんですよね。
はい、あ、でもね、ああいう系の優しい人は、ちょっとね、後々怖い可能性があるんで。
その、ああいう、あのね、肩にじゃない感じの、はい、あの、優しさの怖さですよね。
はい、トリビア的なやつちょっといいですかね。
あ、はい。お願いします。
話変わってトリビア的な話をしますと、ロッキーザファイナルでその後のドラゴンを描く予定だったらしいんですよね、本当は。
うん、うん。
ただ、ステロイドの乱用でエイズに感染し死亡という設定だったんだけど、スタローの判断で中止にしたと。
え、ドラゴンがですか？
はい。
いや、ちょっとその点
で。もしそれファイナルでやってたら、今回のドラゴンの登場はありえなかった。
あぶねえ。危ねえですよね、それね。
あと、あれですね、アポロクリードの息子をね、トレーニングしてるシーンで、ロッキー実はもう、ミッキーの年よりも上になってたっていう。
え？あ、そうです？
はい。ロッキーの時のミッキーの実年齢は68歳で、クリードの時のスタローの実年齢が69歳っていう。
ミッキーもっと言ってるのかと思いましたね。
やっぱね、科学の力でだいぶ年齢も若々しさが保てる時代になったのかなと。
ミッキー、80でぐらいに見えますよね、あれね。
ですよね。あとはですね、クリードの監督のライアン・クルーガーはクリードを3部作で作ることを構想してたと。
お。
だから次もあるんじゃないですかね。
ああ、じゃあやっぱもう一回はあってもいいってことなの？
はい。
ロッキー4が公開された85年の今この興行収入ランキング見てるんですけど。
はい。
1位何か当ててもらっていいですか？佐藤さん。
85年でしょ？
はい。
バックトゥーザフューチャー。
正解！おー、さすが。2、ロッキー4が3位なんですけど。
はい。
2位当ててもらっていいですか？
2位、85年、85年なんだ。ジョーズ3。
入ってもいないですね。
入ってないですか。85年でしょ。アメリカの。
アメリカです。北米公衆です、ね。
日本だったらスパルタ X とか言うんですけど、
ね。日本、あ、スパ、日本のランキングだとスパルタ X は6位です、ね。
6位ですか。85年でしょ。85年。あと何だったっけな。
いや、これでも当てられると思いますよ。
マッドマックス2は84年でしょ。
マッドマックス2は入ってないですね。
ゴーストバスターズはその1個前でしょ。
あ、日本の公開はゴーストバスターズが85年で、はい、日本は1位ですね。多分アメリカはその前の年なのかな、もしかして。はい、ロッキー4炎の友情。で、もう1個。この人の。
わかんないです。
ランボー、怒りの脱出が。
なるほど。そういうことですね。
日本だと1位がゴーストバスターズ、2位がグレムリン。
はい。
3位がランボーで、4位がネバーエンディングストーリー。
ああ。
5位が007。
はい。
6位スパルタン X。
はい。
7位スペースヴァンパイア。スペースヴァンパイアが入ってくるんですか、これ。
すごいな。いい時代ですね。
で、ビバリーヒルズ、コップ、コットン、クラブ、アマデウス。
はい。
ああ、いいあれなんだな。 さすが。
はい。
ETTF は好きですもんね。
はい。あとなんか喋ることなかったっけ。あとこれです。これがありました。はい、ロッキー4のパンフレット。
はい。
あれをですね、引っ張ってみたんですけど、
うん、はい。
ですね、ちょっと面白かったのが、はい、映画評論家、友成純一さんの解説の最後の文章でこんな文章がありました。僕が最も興味を持っているのは、ロッキーと対戦することによって、ロッキー3のクラバーラングが、そして本作のイワン・ドラゴがどう変わっていくのかである。
は
い、ロッキー自身がチャンプのアポロと対決によって大きく変わったように、この二人も長い試練を得て、ついに世界最強の男と互角以上に渡り合った。飢えた野獣、あるいはコンピューター仕掛けを思わせる殺人マシンの中にどんな変化が起きただろう。おそらくそれを描くと、ロッキーシリーズとはまた別のロッキー外伝ができてしまうのだろうか。
お、すごい。これは後を予見してるというか、もう、すごいですね。
これはちょっとね、びっくりしました。33年後にそれが本当に起こったっていうのは。
これは、まさにこのクリードのことを、この名文ですね。すごい。
これはちょっと驚きましたね。
これ、パンフ読み直して、これを文見せずにちょっとテンション上がったんじゃないですか。
上がりましたね。
すごいね。
あとはですね、一番謎だったのが、ロッキーシリーズに出てたアポロの奥さんですね、シルビア・ミールズさん。
はい、はい。
なんで、クリードシリーズは、フィリシア・ラシャドさんっていう女優さんに変わったかな、変わったんだ、と思ったら、2011年に亡くなってたそうです。
あ、そうなんですか。あららららら。そうなのか。
最大の謎がロッキーシリーズだとアポロは子供がいたはずなのに、クリードシリーズではなかったことになってる。
全くノータッチですよね、あれね。闇ですね、あれちょっとね。
で、フォード原作にもアポロの葬儀の場面で二人の子供はけなげに悲しみをこらえて立っていたと記述があるんだけど、その二人ってどこ行ったのっていうね。
なのに愛人のね、はい、息子をね。
謎です。
細かいことはいいってことですね。
はい。あとあれじゃないですか。一番言いたかったことあるんじゃないですか。
これちょっと、こうして欲しかったぞ、クリード2ですよね。
はいはい、
これ、2回目のアドニス対ビクター戦で、
はい、
この入場時、
夢、
はい、のビアンカの歌で入場するっていうのは、これも絶対ダメです。
はい、
あれ、ダメ、もうああいう、あの演出嫌だって僕思いましたね。
私も2回見て2回とも顔が赤くなりました。
いや、確かに、
はい、
相手のね、ホームで、やっぱね、アメリカが乗り込んで戦うっていうことに対してのアウェー感はすごいと思いますけど、でも、やっぱ、嫁の歌で入場する格闘家っていうのはちょっと乗れないです、ね。
はい、
落合博満がバッターボックス入るとき、落合信子の歌では絶対入場しないですから。
なんかパンフレットでは、その I will go to war は、アドニスを支える、子供を育てるため音楽から一歩退いたときに自分の夢は実現不可能なものだろうかと思い悩むと。で、あの場所で歌っているのは決意表明だって書いては言うんですけど、
うん、
いやーもう、なんか恥ずかしくて。
だったら、
はい、
出る前にアドニスだけに歌うとかでもよかったですよね。
はい。
はい、いやーちょっとあれは、頼むぞ、はい、やめてくれ
なんか家族がチームみたいな、なんかセリフがあったんで。
はいはいはい。
あと、なんか耳が聞こえなくなるっていう残り時間もあるし、歌手である自分ができる最大限のことは歌うことだってのはわかるんですけど、うん、なんかね、己を鼓舞するための歌詞だったんだけど、なんかこれから試合する前のタイミングにはちょっと曲調が合ってねえなと思ってですね。でね、ロッキーのテーマみたいなね、感じで上がる曲だったら聞いてられるんだけど、ちょっと逆に騒がしすぎても、アドニスが神経集中できなくなるのかなっていう。
あれね、やっぱアドニスからしたらね、やっぱ嫁、まあ、勇気づけられるところもあるのはわかるけど。
ねえ。
っていうのをちょっとこれはね、苦言をちょっと呈したかったですね。はい、あと、こうしたらもっと良かったんじゃないのかっていうのがあるとすれば、
はい、
ロッキー2のオマージュで、
はい、
ロッキー2で病床のエイドリアンが、ロッキーに対してウィン勝ってっていうシーンあるじゃないですか。
はい。
今回ぜひこれをね、僕やっぱビアンカのアドニスに勝ってウィンからのあのデスバレーでの灼熱トレーニングシーンになだれ込んで、てててててててて、てれれれだったらよかったな。これやってほしかったなぁと思うんですよ。
確かに。
ですかね、古い映画ばっか見てるおじさんダメっすね。こんなロッティ2の言葉またやってくれなんて言って、ね、2019年に言ってるのにちょっと恥ずかしいんです
けど。ですね、はい、クリード1作目の未公開シーンで、
はい、
エイドリアンの墓の前でロッキーがですね、
はい、
何かを残して死にたいんだと。で、大事なのは生きた証を残すことだろ。だからもう少し待っててくれ。ガンに勝てるかどうかわからないが、挑戦してみるよ。彼のセコンドにつきたいっていう決意表明のシーンがあってですね。それカットされてるんですけど、いや、これ入れてほしかったなと思って。
それ、切る理由よくわからないですね。なんでですかね。
まあ、時間の都合で
。そんな別にいいじゃないですかね、それね。いいセリフだけどな。
あと、うちのポッドキャストの、アカウントでですね。
はい。
ロッキーじゃないや、クリード2見た後。
はい。
トランクス、売店で売ってたよっていうシーン。
はい。はい。はい。
ことを書いたんですよ。
はい。
そしたら、インスタで感動したっての旦那に買わせたエピソードを教えていただいた奥さんがいらっしゃるらしいですね。
素晴らしいですね。いやもうエイドリアンみたいな女性でしょうね、きっとその。慈愛に満ちた。はい。あれいくらするんですか？
約5000円だった
と思います、ね。高いな、ちょっと高いですね。
で、その旦那さん、いざトランクス履いてみたら、名前聞いて、はい、名前聞いてとせがんで、クリードって叫んでたそうです、ね。そういうコスプレをやってたそうです。
そんな家庭を築きたいものですね。いい奥さんじゃないですか。
ちょっとこれいい、クリード2いい話ってことです。いや
ねえ、ぜひ、ザトシさんもこうね、パンツ買ってくださいよ。
いやいやいやいや。使う場所がない。あと、ないですか？ちょっともうまとめに入っちゃいますかね。
そうです。あ、僕は言いたいことは、はい。言えました。
あ、プーチンそっくりさん出せばよかったなって思いました。
この今の当時のそのね、はい、首相じゃないですよ、大統領を出すみたいな。
はい。アポロのトレーナー、デューク役の人も、
はい、
もう2年前に亡くなってたみたいなんですよね。
うん、
で、リュークの息子がセコンドにつくけど、
はい、
私今回の炎の宿敵で初めてあの人息子だったっていうのを知ったんですよ。
ああ、そうか、あれも、はい、そうですよね。
はい、まあアポロの育ったジムだから確かにそうだよなと思って。
あまりちゃんとその辺意識してなかった感じですか。は
い、で、ぼーっとしてて、クリードもう一回見直したら、
はいはい。
ちゃんと、息子役というか、ダニー・ウィラーっていう、本来、チャンピオンと戦う男。
わかった、いましたね。はい、はい。
紹介 VTR のナレーションで、ちゃんとトレーナーの息子って言ってたんですよね。
だ結局、そっち側もちゃんとした物語が紡がれてるっていうことなんですよね。
はい。はい、
それはちゃんと見なきゃダメですね。
はい、すいません、ぼーっとしてました。
ついついやっぱね、ドラゴとかね、そっち、アポロの方にね、はい、あとロッキーの方に行っちゃうけど、やっぱそこもね、そうなんです。ドラマになってるわけですよね。
そうです。あとですね。
はいはい。
クリード2に出てきたプロモーターいたじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あの人、てっきりロッキー5の、ジョージ・ワシントン・デュークの息子で、ロッキーの仕返しのためにドラゴ親子を担ぎ出したのかなと思ったんですけど、
いましたね、最後のドラマの、トミー・ガンを担いだ男ですよね。
そうです、そうです。親父を殴られた腹いせで、わざわざドラゴ親子を使ったのかなって一瞬深読みしたんですけど。
みんなファミリーでっていう。
考えすぎでした。
あの人はでもあれですね、最後のドラマ以降は、ザ・ファイナルとかも出てないですね。
ないですね。
ある人はね、明らかにドン・キングっていうね、マイク・タイソンとかをね、プロモーターを意識してるラリキンキャラですよね。いいですよ。
はい、あとですね、
はい、
肝心なこと忘れてたんですけど、
はい、
アポロ戦でロッキーがタオルを投げなかったことが人生で最大の後悔になってたじゃないですか。
そうですね。はい、はい、はい。
で、それで、その試合相手自身が、最後、
はい、
タオルを投げさせるっていう脚本のうまさに感動したんですよ。
おうおうおうおうおおおお。ああ、はいはいはい。
アポロの息子がドラゴの息子に試合で勝てたと同時に、トレーナー同士のリベンジマッチでも勝利を掴んだ瞬間を一個に集約させてるんで、あのシーンで。
ああ、そうか。うまいじゃん。ねか、ああ、なるほど、なるほど。
で、スタローンの脚本家としての実力が、あそこで見せつけられたっていうか。
すべてそこで、ちょうどよくこの、完結したというか、はい、あの、綺麗に収まったっていう感じ、はい。
だから、スタローン、あれ思いついた瞬間もガッツポーズしたと思うんですけど。
はいはいはいはいはいはいはい。いや、確かにそうか。やっぱね、このスタローンの脚本家としての、やっぱこの凄さっていうのって結構ね、軽視されがちというか、
はい、
ね、すごいいい本書いてたりしますよね。やっぱまあ、それロッキーにしてももちろんそうですけど。
はい、ちょっとね、うっかり忘れてて。あの、自然すぎてもう忘れてたんですよね。あまりにも。
確かにあのドラゴがタオルを投げるっていうね、はい、あそこは確かにやっぱグッとくるとこなんですよね。そうですよね。
で、なんかあの瞬間にドラゴの30年以上の呪いっていうか付き物が取れたような感じになってて。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい、はい。
で、ほら悔しくてもう収まりきりたかったビクターにもういいよって落ち着かせるじゃないですか。
はいはいはい。
で、ね、前半はずっと星一徹のような鬼のような親父かと思ったら、で、見返してやろうと思った元嫁も、再び去って、で、勝負よりも、やっぱり自分の息子の命を優先したっていう瞬間が、悲しくもあり、なんか、人間の心を見れたというか。
ああ、そうか。そうですよね。ラストシーン、確か、イワン・ドラゴ、ドルフ・ラングレンは、はい、走ってましたよね、一緒にトレーニング。
そうなんですよ。
最初のシーンは確かね、車に乗ってなんか、行け行けみたいな感じだけど、はい、最後は一緒に走るっていうのは、これはまさにそういうことを、
そうですね。
表してるのかもしれない、
ね。なんか、お前と共に親子として、人として、一緒に人生を進むよっていう、なんか象徴的なシーンになってるから。
ああ。
やっぱスタローンってちょっとこの人すごいわっていうのを、冷静になって考えた。
そうですよね。やっぱスタローンってね、やっぱこういうアクションスターがゆえにね、やっぱそういう映画人というかね、はい、これやっぱマッチョスターというね、見方をされがちですけど、やっぱすごいですよね。やっぱ脚本家とかそういう力ってあるんですよね。はい、
で、やっぱり、ああいうシーン見たがゆえにドラゴ親子にみんなこう気持ちがいっちゃうってのもあるし。
はいはいはいはいはい。
で、と言いつつあのね、なんか地元で無茶苦茶してたヤンキーが真面目になったのをついついいい人と錯覚する感覚にちょっと似てんのかなと
思って。ああ、構成したみたいな形で。
よく考えたらアポロ殺してんですけどね。
まあ、まあまあまあまあ、そうそうですけど、まあそこで一応だからね、まあある意味の食材でもある
そうですね。
からないかね、そういう言い方としては。ああ、なるほどね。
あとね、自分の地位を保つために、その時その時こう強いものになびく元嫁の方が一番冷酷だったというか。
はい、あれ。
あれが最強のヒールというかね。
これね、ほとんどセリフないですよね、ブリジット・ニールセンならね。
はい、あ、元嫁を呼ぶなんてすげえ器でかいな、スタローンって思ったんですけど、
はいはい、
よく考えたらすごい悪役やってるじゃないですか。なんか遠回しにちょっと嫌がらせしてねえかと思って。
あ、まあ、唯一、そうですよね、ね、ドラゴンとかはああなってますけど、あの嫁だけはもうやっぱあのままというか、ね、あの時のままですよね、はい。変わらない感じですよね。
あ、でも、嫌な役だなって、観客に思わせるってことは、やっぱり役者冥利につけるっていうから、やっぱりご褒美っちゃご褒美なんですね。
やっぱそうなると、クリード3にやっぱあれが絡んでくるっていう感じになって。
ああ、もう一回出てほしいですね。
もう一回出てくるか流れもあるんですかね。はい、あ、でも、ラストシーンがね、やっぱその、スタローンの脚本のうまさっていうのはそうかもしれないですね。
はい、そういう感じなこと言わせてました。
大事ですね。はい、これあれですね。あの、春日大地さんが言ってたのは、
はい、
あの、ロッキー1の時に、
はい、
あの、確か脚本を、確かあの映画の会社からもう買うと、
はい。
で、他のスター、あれでした、ポール・ニューマンであったりとか、
ロバート・レッドフォード。
ロバート・レッドフォードでしたかね。あと、そういったスターにやらせるから脚本売ってくれっていうことに対して、スタローンはノーを突きつけて自分が主演で、
はい、
最低のギャラで出たっていう話あると思うんですけど、
はい、
逆にあれをスタローンが脚本を売ってたら、脚本家としてのスタローンがそこから確立して、もっといろんな映画、うん、それこそその、ね、スタローンっていうその、スター、ね、マッチョスターではない、その脚本家スタローンが生まれたんじゃないかっていうことを言ってたんで、うん、あ、確かにそういう見方もあるよなぁなんて思って、うん。で、ちょっと面白いですよね、うん、そういう感じ。
ただ、その後、 果たして続くかどうかが。
まあまあまあまあ
まあ。まあ歴史にね、もしはないんですけども
。まあ、やっぱ今のね、スタローンがいいですよね。
はい。あと、ちょっとこれおまけで、はい、アドニスがリングに拳を何度も叩きつけるシーン、あれ好きでした。いや、なんかこう、自分を鼓舞するというか。
俺はこんなもんじゃないと。やるんだ、はい、やるんだっていう。はい、ですか。上がったわけですね。
はい。以上でございます。これが言いたかっただけです。
いや、大事じゃないですか、これ。はい、タオルのくだりね、は
い。一番言わなきゃいけないことすっかり忘れてしまう。
また投げ方もいいんですよね。このバーンと上に投げるんじゃなくて、もうね、はい、歩きながら寄り添うようにもうタオルをポッとなんか投げる感じの。
はい、
やっぱ枯れた演技ですよね。これ、明日確かアカデミー賞のノミネートの日ですけど。
あ、そうなんですか？
ノミネート発表の日ですけど、これはもう間違いなく、ドルフ・ラングレンが助演男優賞に、ノミネートされるんじゃないかと僕は思ってます。
ちょっと今回スタローンはなさそうだな。
やっぱ前回だったですかね。
はい。どっかの回で言ったと思うんですけど、はい、1で負けて2で勝つんだよ、スタローンはって、熱弁したんですけど、ちょっと今回。
そうですね。ちょっと、そうね、賞レースからはちょっと厳しいかもしれない。追い続けるしかないっすよ。
そうですね。
我々はもう、ここはもう乗った船ですから、スタローンに人生を歩むっていうことを決意しましたよね。はい、改めて。
はい、まあ、死ぬまでついてきます、もう。
死ぬまで、
はい。
そうですね。死ぬまでついて、ね、やっぱこれ、死ぬまでスタローンを語り合いましょうね。やっぱね、ちょっとじゃあ、フィラデルフィアツアーでじゃあ、ちょっとね、ぜひね。
はい。で、エイドリアンズのあのテーブルで。
いやー、行きたいですね、あのお店ね。実際のお店も、ああいう、全く、一応確か、ポスターじゃないですけど、あの写真とかあるらしいですよ。ある。で、あのままで確か使ってるはずです。
ああ、ちょっと、あそこでごっこしたいっすわ。クリードごっこしたいっすわ。あ、ロッキーザファイナルごっこでもいいですよ。
ロッキーザファイナルごっこいいっすよね。やっぱね、ああいうね、いいね、ジャケット着てね、いろいろ言ってくれましたもんね、はい、スタロッ、ね、昔の話をね。
そんな感じでございます。
ありがとうございます。
はい、すみません、ありがとうございます。あと、まあ、ちょっとまとめですけども。
はい。
ちょっとね、号泣するかと思ってたんですけど、予告編以上のことが起こらなかったんで、ちょっとそこは、あれっていうのがあったんですけどね。
愛しすぎちゃってるわけですよ。
そうですね。あと、まあ、2、3、4のいいところをうまくまとめてるなって感じで、感動より感心して見てた感じですね。あと、古参ファンの目配せと新規のお客さんの橋渡し的な作品じゃないだろうかって感じ、思います。
確かにバランスはいいですよね。そういう意味じゃ、その、はい、ね、昔の解雇主義っていうことではなく、
はい、
ね、やっぱり一歩要素も入れていってるわし、そのね、音楽のね、もう本当にロッキーといえばあの音楽っていうのも最小限にしか使わないじゃないですか。
はい。
だからやっぱその物語の作り方としては、やっぱりね、今の人も見やすいはなってるんですよね。はい、
あと、5チャンネルの意見でうまいなと思ったのが、はい、このクリードシリーズ自体がロッキーシリーズという偉大な父親の陰に悩んでるように見える。
お！これはさ、なるほど。ああ、いい。そうですね。まさにね。
これ、わっと思いましたね。
まさにね、偉大なるね、ロッキーという作品が上にありながら、
はい、
ね、このキリードという物語を紡ぐということの、この、まさに父とこの戦いですよね。
はい。あと、パート3に期待したいなと。
まあでも、ね、監督が三部作こうを考えているのであれば、もうワン、もう一回あるんですかね。
ね。で、3作目は、カール・ウェザースを殺した仇、もう一人の仇ですね。
はい。
プレデターと戦ってほしいですね。
そことリンクするんですか？ほんと、80年代映画の。プレデターもこの間ね、やってましたもんね。はい、リブートでね、ザ・プレデター。
すいません、頭がおかしなこと言ってしまいました。
でも、3が仮にあって、るのであれば、はい、ね、こっからの物語って、ちょっともうね、ドラゴンも使っちゃったし、
はい、
いよいよ、なかなか難しいですね。
なんかちょっと、枝のエピソードで、
はい、
ロッキーの孫がボクシングに目覚めてですね、
はい、
なんかジュニアボクシング大会に出る話とかも入れてほしいなっていう。
ああ、 そう。でもそのパターンはありか。今回最後に孫が出てきているわけだから、ああ、それありだな。
ちょっともうおじいちゃん世代大泣きする映画に。
で、最後はやっぱ路上で。
いやいや、それやめて。
バックドロップかもしれ
ない。いやいやいや。まあ、あとね、ドラゴン親子絶賛する人多かったんで、パート3にやっぱドラゴン親子出してほしいなってい
う。いや、これは今回彼らは負けてるわけであって、もう一回そこにドラマが生まれてきますよね。
もしくはあのね、あのロッキーシリーズでいうアポロ的な存在で頼れるライバルとして出てくれても最高かな。
うんうんうん。確かに、ドラゴン親子は今後もだから続くのであれば絡ませなきゃ損ですよね、あの存在というか。わかりますわかります。
あともう最近思うんですけど、映画の世界の中でスタローンとジャッキー・チェンとマーク・ハミルが指導する側にいると、ああ、年取ったなって思いますね。
いや、何ですかね。やっぱ、そうですよね。導く側じゃないですか、もはや、あの人。はい、でも、その中で唯一現役でやってるトム・クルーズの凄さを、やっぱこれ、もっと我々は。
そうですね。トム・クルー先生も。
トム・クルー先生も、もうまだ導く気なんてないですよ、彼は。
そうですね。
まだまだやるのってね。
あと、こういう、新作扱うたびに思うんですけど、あの、やっぱ他の番組の人たち偉いなと思いますね。
え、どういうことですか？
いや、もう、スピーディーに作んなきゃいけないじゃないですか、こういうのって。
はい、はい、はい。
もう、うちちょっと無理です。ヒーヒー言ってて瞬発力ないです。
いい、そうね。いいじゃないですか、この、老練な感じです。やったらいいですって、そんな。ねえ、でも、皆さんね、そういうちょっと対外的なね、はい、ポッドキャストで、やっぱ、ザトイさんの、あれじゃないですか。出ていったらいいじゃないですか。海外試合を。
いやいや、もう。
押し込んでくださいよ。
まあ、いや、そういうことあんまりやるとね。山小屋で静かに録音してます。
だから、やっぱこのね、他のポッドキャストで、はい、ここで喋りたいっていうやつ、やっぱこのリングに引き合い、このモスクワというね、この。
うち、モスクワ、ソ連なんですか？
はい、ソ連です。そりゃそうでしょう。このリングにあげたらいいじゃないですか。
頑張りまーす。まあ、ある程度全部言い切った感じはあります、
ね。いや、僕も、はい、楽しく話せました。はい。はい、これ、編集めちゃくちゃ大変ですね、じゃあね。
そうですね。まあ、頑張ります。
よろしくお願いします。
はい。ということで。
はい。
今回は、クリード、炎の宿敵ということでございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ぜひ、3でお会いしましょう。
はい。